다 시티 인포메이션
三田学び体験ナビをお送りしてまいります。三田市では学びの町三田を目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、スポーツ活動の推進や環境保全のため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、自らが体験し学ぶことができる、そんな機会の提供サービスなどについてお話をいただきます。今日は吉品山のラボコミュニケーターの長谷川真奈さんにお越しいただいて、有馬富士学習センターの活動についていろいろ伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
久々の長谷川さん、
どうぞということで、
2年ぶり
ぐら
い、ね、
かな、はい、
いつも珍しい虫さんもお持ちいただいて。
そうなんです、ね、ちょっとね、恐怖を感じる時もあったかもしれませんが、
いやいや珍しいね、状態見せていただいて、
はい、
とても興味深く拝見してたんですけども、
色物の感じです。
いやいやそんなことはないです楽しい企画のお話も伺ってるんですが、
は
い、いつもね、最初にこの時期の吉品山の様子を伺ってますが、
あ、はい、
最近ちょっと雪が多いですけども、どうですか？
そうなんです、今日もめっちゃ降ってますよね、もうちらついてちらついてって形だと思いますけど、
積もってはいないんですね。
積もる、一瞬積もってすぐに、はい、溶けていくような、日差しが入れば溶けていくような格好で、
はい、
で、あの福島大雪が凍るんじゃないかなというのを期待しているんですけども、あの、その小さな水たまりは凍ってたりとか、あるいはあの氷というか霜ですね、キラキラと朝はしてたりとか。
綺麗ですね。
そうなんですよ、あのまたそれが日差し入りますから、三度ですからね。
そうですね、
ずっと降ってないのがいいですね。
本当ですね、
はい、
いやとっても綺麗で、きっと今もお散歩ねされてらっしゃる方も多いと思いますけども、
はい、
あのこの時期は確か野鳥もねとっても観察しやすいと伺いました。
そうですね、葉っぱがないので野鳥が見やすくなったりとかしますし、ね、よく耳を澄まして、あの見ていられるというか、カサカサってなってなんだろうって思いますからね、
はい、
あの可愛いのが見れると思います。
そうですか、はい、ありがとうございます。さあ今日はどんなお話の、はい、話題なんでしょうか。
今日はですね、ただいまやっている企画展示についてお話ができたらなと思っていますよ。
はいはい、
で、吉品山のラボでは、四季折々の有馬富士公園とか三田の自然を感じるような企画展を行っています。
そうですね、
で、今回はですね、テーマが吉品山の冬探しってことで、
はい、
あの、冬らしいものをどうやったら、なんだろうな、見つけにくいものをどうやったら見つけやすいようになるかなと思ってですね、
はい、
ちょっとアイテム用意しまして、今日もちょっと持ってきましたけど、ビンゴシートと、で、
はい、
有馬富士公園の地図みたいな形で、あるんですけど、
はい、いつも興味深く作ってらっしゃいますから、
ちょっとね、子供さんに。
地図といっても。
あ、そうですよ、
ね、違いますね、
ちょっと宝の地図っぽい感じに、
いい、ね、
はい、なんだろう、探検してみてねっていうのをやってもらいたいなと思って作ってはいるんですけれども、ビンゴシートもね、25マスありますから結構大変なんですよ。
本当ですね。
そうなんですよ。で、まあ分かりやすいので行くとダンゴムシとかもあるし、あの白い息とかですね、あと葉っぱがない木とか、あのちょっと冬らしい感じですね。あとはあの冬にね、あの舞う蝶々とかもいるんですよ。
あ、そうなんですか。
あの日差しがパーッと入ってきたら、あのひらひらってあの貴重とかが、あの舞うのんですけど、
はい、
そんなんも実はいるんだよっていうのを分かってもらいたくて、これ春のものなんじゃないってちょっと思う方もいらっしゃるかもしれないけど、実はいるよって感じですね。あとは霜柱とかね。
霜柱ね、
サクサクちょっとあの踏んでみたりとか触ってみたりとかもしてもらいたいなとか思ってますけど、
そうですね、
これもあの地図にね、ちょっとヒント書いてあるので、ここら辺なら、はい、
そうなんですか。
土が柔らかいから霜柱見れるかもねみたいな部分をちょっと、あのヒントを書いていて、でこれを持ってあの回ると、あ、出会えたらいいな、出会えた丸みたいな、
あ、
でビンゴしたみたいなことを、まあ、やっていただけたらなと思っているんですよね。
発見したものを丸印つけていくと、
はい、
あのビンゴゲームで数字を開けるような、はい、同じような感じで楽しめるということですね。
あ、そうなんでございます。
うわ、それは寒さを忘れて、
自然を発見のやつですね。
本当ですね、
忘れてほしいね。寒いですから ね
寒さを忘れて夢中になりそうですね。
そうなんですよね。 でなかなかこれ見てたんだけどなんだろうとかいうものも名前がちょっと分かったりとかね、はいはい、こんなところに冬のお花が咲いているわとかですね、そういう発見があるシートになっております。
そうなんですね、はい、でもそういうものにこう注目するっていいですね。
あ、そうです ね、なかなかこういうきっかけがないと寒くてね、はい、外に行くのもなんだかなって、どういうふうに子供と遊んだらいいんだろうとかね、いろいろ考えちゃいますけれども、運動もちょっとしてもらいたいなとかいう時にはぜひこれ持ってですね、有馬富士公園にちょっと回ってもらったら楽しいかなと思っております。
きっかけ作りってすごいですね。やっぱり大事ですね。
ぜひお外にと、はい、お外にのキャンペーンをずっとやっております。
大人の方がちょっと工夫することでも、はい、子どもさんは遊びの中ですごく大事なものを、うんうんうん、学ぶっていう固いものでもなくって、はい、体の中に自然に入れていけるってことですね。
そうですね、体験大事と思ってます。
はい、そうですね、体験大事。はい、わかりました。その他はいかがですか？
はい、ですね、一応このビンゴは3月の13日、はい、日曜日まで置いているので、はい、ぜひご利用いただけたらと思っています。
は
い、
じゃあもう寄せてもらった方は今おっしゃってたこの地図、
はい、
もう普通にある地図とは全然違います。もう興味をそそります。その地図と、はい、それからビンゴシート、この2つはいただけるということで。はい、
あ、そうですね。置いてるので、手に取って回ってもらったらと思います。
は
い、
これは大人の方も
大丈夫です。はい。
はい、わかりました。ありがとうございます。3月までということです。13日まで置いてくださってるということですね。
はい。
はい、まずは冬探し、吉備山の冬探しの話題ご紹介いただきました。続いては。
はい、で今ちょっと私の中で面白いなと思っているのが、はい、小学生と湿地再生プロジェクトっていうのをやっておりまして、
なんか難しそうですけど、湿地再生プロジェクト、
そうでしょう、うん、その一応吉備山のラボでは、4年生から6年生の子たちで登録したジュニアスタッフっていう、はい、子たちを1年かけて活動してもらってるんですけれども、
以前なんかそんなご紹介いただいたことありますね。
そうですね、
はい、
でその子たちが、うん、生き物への興味関心をもちろん広げてもらったりとか、うん、自然とか生き物の大切さってなんだろうなっていうのを考えたり、うん、学んだりするプログラムなんですけれども、はい、その子たちと湿地の再生やってるんですよ。
へ
ーで、はい、ジュニアスタッフの子たちの応募っていうのが、結構大変というか、
そうなんですか、
なんだろうな、作文を原稿用紙1枚分400字ぐらいしてもらって、かつ好きな生き物の絵を A4 1枚、うん、いっぱいに描いてもらえたら、いいんですけど、
はい、
それってなかなかこう生き物好きじゃないととか、やりたいって思いが強くないと。
そうですね、思いがあっても表現するのが苦手っていう、ね、はいはいはい、お子さんもいらっしゃいますからね、
はい、そうですね、でうちの場合お仕事なので、展示物を作ったりとか、イベントで発表ちょっとこうその場でできたお友達にお話ししたりだとか、そういう表現って大事なので、ちょっとそういう風な応募の仕方になっております。
なるほど。
はい。
伝えることも大事だから
そうなんです。生き物好き、喋れる、喋、うん、れる生き物好きみたいな子たちが。
説明のできる。
あ、そうです、そうです。
なるほど。
はい。で、その子たちと一緒に1年間活動はしているんですけれども、うん、11月から1月まで、月1回活動しているので、3回分ですね。3回分で生き物の住みか作りっていうのを湿地でやったんですよね。
あ、11月、12月、1月と。
あ、そうでございます。はい、1回ずつやりまして、で、はい、20年前、有馬富士公園って開園して20年、
ね、
20周年なんですけれども、
そうですね、
そうなんですよ。開園した時は湿地だったところがあるんですよ。湿地だったってどういうことってことですけども、
うん、ね、
ほら、草むしりしなかったら草生えるじゃないですか。はい、その後、低木みたいな、ものも鳥さんの糞があったりだとか、種が人間の足にひっついてたりとかして、どんどんわさわさ生えていくわけですよ。で、それが、木になったら5メートル、はい、10メートルってなったら20年かかると、林になるんですよ。
すごいですね。
そういうものなんですよね。
はい、確かにね、月日で考えたら、山、はい、裸の山とか小高い土だけが持ってあったとこっていうのが、はいはいはい、 この10年20年で確かに木がいっぱい生えてるのを目撃しました。確かに
そうですよね、はい、そうなんですよ。
なるほど、湿地もそのようになるんですか。
そうなんです。でその場所はお水は、はい、なんていうのかな、地面がぐじゅぐじゅしているようなエリアで、うん、まあ、木だけが大きくなっていってるような感じの場所なので、これ再生できそうだなということだったんですけども、はい、笹が生い茂り、はい、木がなんか10メートルぐらいになりっていう状態のところを、はい、まあ、笹を子供たちと、子供たち、小学生ですから、うん、身長よりも高い笹がこう、わさわさ生えてるわけですよね。で、木もまあもう大きいと。で、まあ、一緒に、笹を買って、剪定バサミでバシバシ切っていきつつ、うん、で、ノコギリをね、使って木を一緒に頑張って倒してみましょうみたいなこととか、で、倒した木は、持ち運べるサイズに切って、で1メートルとかね、で運んでいきましょうみたいなことをしているんです
よ。すごいですね。
大変ですけど、で下はぐじゅぐじゅだもんだから、もうみんなドロドロですよ、
雨の日後の工程みたいな感じですよね。じゅくじゅく、もうちょっとじゅくじゅく、
もっとぐじゅぐじゅです。
そうです。
ね、そうですね、沼は行き過ぎだけど、沼ってどんどん入っていくじゃないですか。そうですね、入っていかないけれども、10センチ20センチはそれぐらいちょっと入っちゃうような ものですね。
そうなんです。
そうなんです。で、水の流れる細い水路みたいなのもちょっとあって、で水たまりがぐじゅぐじゅってなっているようなエリアにはなってるんですけど、はい、そこを、まあ、生えてるものはちょっと切って、まあ、外に出していきましょうって。湿地っていうのはもう全部外に、栄養分を外に出していかないと維持できない、そういうエリアになってくるので。
そうなんですね。
そうなんですよ。で、まあ、水路から、水路をせき止めて、お水をこう、なんて、じわっと、行き渡らせるというか、染み出させるみたいな。で、細い水路なんですけど、さらに細い水路を子供たちが、スコップでこう。
人工的にちょっと作って。ちょっと。
で、まあ、他のところにもお水が行くようにしたりとか、はい、で、水たまりですね。掘って、水たまりを作って、やったりだとか。
だから元々の形に戻していくっていうことですね。
そうですね。で、子どもたちもここだったら、うん、この水たまりだったらカエルさん卵を産めるんじゃないとか、
あ、
もしかしたらここに水たまり、じゃあこっちとつなげてみようよとかもありますし、そうやってちょっと考えてもらって、で木の倒す位置もここだったらいいかなとか相談をしながら、
ワクワクしそうですね。
そうなんです。ちょっと自主的に考えてもらった上で相談して、ね、じゃあ決めたっていう状態で子どもたちにやってもらうのが大事な、
すごい学びですね。
そうなんですよ。で、やっぱり自分たちがやったぞという、うんうん、感覚も達成感もひとしおになってはきますし、
すね、
汗かきますからね。
本当ですね。
ドロドロになってね。
本当ですね。
で、生き物の住みかを想像したり、はい、必要ならば、子供たちも本を読んで、あ、ここだったらいいかなとかですね、この子には影が必要なんじゃないとか、
すごい、
そういうことも考えながらやってもらっていますね。はい。で、まあ、そういうところなんですけれども、まあ、切っちゃって大丈夫なのってちょっと心配になっちゃう人が、はい、もしかしたら聞いてる方でいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、そういうふうにですね、今、全国的に湿地だとか草原とかいうのが減ってきておりまして、はい、芝刈りをして、なんていうのかな、燃料にしてた時代から、もっともっと、森が、なんだろうな、鬱蒼としている状態に切り替わっていて、で、そこに湿地のエリアとか草原のエリアに住んでた生き物っていうのが数を減らしているという状況があってですね、
はい、
まあ、放置して触らないでいればいいというわけではないんだよ、うん、ということも子どもたちとお話ししながら、キッキってかわいそうとかだけじゃないこともお伝えもしながら、やっていくと、で、来年何の生き物が来るかな、
ね、
どんなお花が咲くかなっていうのをね、やっていきたいなと思っておるんですけども、そういうふうに体験して自分で学んでいったことで、うん、まあ、考えて行動してもらって、将来ですね、まあ、里山ってどういうものかって分かったりとか、生き物の住みかってどういうことが分かるかによって、うん、どうしたら自然と共生できるかなっていうのが大人になっても考えてもらえる子たちに あの大人になっていってもらえたらいいのになと思って、
本当ですね、
今回はやっているところなんですけれど、も
うやっぱりその小さい時の体験っていうのはちゃんと体の中に染み込んでるので、うんうん、あのいわゆるこう机に座って座学で学んだこととは全然違 う、 そう、ね、あのインパクトあります。そうですね、
なんかこう後に理科で習ったりとか、うん、 あとは社会で習ったことが身に入っていく、あ、そうだよねそうだよねっていう風にリンクしていくような体験にもなってほしいですし、うん、なんかいろんなことにつながっていったらなと思っています。
湿地ってのはやっぱ大事なんですね。
そうですね、やっぱり維持できない、なんていうのかな、そういう場所じゃないとあの維持されないエリアにはなってくるので、またそういう風な里山の利用って、はい、やっぱ燃料取ってた時代から今の里山利用っていうのは、うん、そういった子どもたち の、 あの学びの場になるような利活用の仕方とかがなんか考えられないかなっていうのをずっと私たちも考えているところですね。
そうなんですね、はい、あの今このジュニアスタッフ何人ぐらいいらっしゃるんですか。
はい、22人いて、
結構いらっしゃいますね。
土曜日クラスが11人、あの日曜日クラスが11人みたいな形で、あのなんだろう、密になりすぎないように、あ、はい、あのそれぞれ10人ずつぐらいあの活動してもらっているっていう形ですね。
そうなんですか、
はい、
4年生から6年生
そうです。
違う学年の方もいらっしゃるから、これもまた貴重な体験ですね。
そうですね、でやっぱりクラスに1人生き物好きはいても他のクラスまでなんていうのかな、 お腹を見つける、お仲間を見つけるのがなかなかしんどいなって感じがするので、そういった子たちがまたいい影響をお呼ぼし合ってもらったらなとかね、お友達になってくれたらなと思ってやってたりします ね。
以前この時間に来ていただいたコミュニケーターのお一人も、はい、確か、はい、あの有馬富士に通ってこういうお勉強をして、はい、念願 の、 あのお仕事をしてますって方お越しいただいてましたのでね。
そうでしたか、はいはい、そうですね、
やっぱりあの小さい時にしっかりと好きなものをより好きな方々と、はい、そして大人からちょっとしたヒントをもらって、はい、自分でどんどんどんどん調べていく楽しさを気づいたらお仕事にもなって、それがまた好きなことのお仕事だからもっと深まってという、いい循環ですね。
そうです ね、
本当にね、いい場所がね、サンダはありますから、ぜひ皆さん利用していただきたいですよね、はい、
そうですね、もしねお近くに着物好きなんだけど、うん、この子やるかなみたいな、あのちょっとそういう思い描く子がいたらですね、はい、あのね募集が7月の下旬とか、あの夏休み期間中ぐらいなんですよ。で
入れ替わりは夏休みから、
そうなんです、
次の夏休みまで、
そうなんです、そうなんです。なので、まあ、はい、あの予定をしておりますので、やる気が、うん、お子さんがねやりたいっていう子がいたら ね、もしよかったらあのご参加いただけたらなと思っております、
うん、はい、その場合はどちらに連絡をしていけばいいんでしょうか。
はい、ホームページの方で、はい、あのジュニアスタッフのページを作っているので、そこであの募集の予告とか、あるいはこんな風なあの募集項目がありますよっていう風にお知らせしていきますので、はい、はい、で、うん、それが一番早いかな、うん、はい、見ていただけたら。
活動状況は見ることできるんですか。
あ、できますよ、あの展示室があって、はい、そこにジュニアスタッフ の、 あの活動を随時更新しているので、こんな感じで、あ、お兄ちゃんたちこんな風にやってるんだねっていうのが見れますので、あのそこも見てもらって、でそこでもあのチラシももちろん その時期にはお貸してもらうと思っていますので、はい、ご確認いただけたらと思います。
はい、わかりました。あの冬場の寒い時期、静かに眠ってるかなと思ったら、いろいろと生き物やっぱり動いていて、冬探しで楽しめることもあるし、はい、またジュニアスタッフの皆さんはこの寒い中もいろいろと活躍したらし
い。お外で頑張ってはります、
ね、そうですね、はい、ぜひあの興味のある方はまずはあのホームページの方をご覧いただいたらいいんじゃないでしょうか。その時の検索ワードは何になりますか。
キッピー山のラボでお願いします。
あ、はいはい、あのキッピーのキッピーです。キッピー山のラボ、これで検索していただいたらということです。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今日はキッピー山のラボコミュニケーターの長谷川真奈さんにお越しいただいて、有馬富士学習センターの活動などご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はサンダ学び体験ナビをお送りしてまいりました。自分で体験体感して身につく学びは価値ある一生ものです。そんな体験の場となる各種イベント情報をご紹介してまいりました。 本日の内容は三田市のホームページに掲載します。また明日までにはハニー FM のウェブラジオ、こちらのアーカイブでお聞きいただけますので、ぜひお好きな時間帯にまたお聞きください。次は2月16日の水曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。